心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方はバスケットボールキングの村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜日に、更新しています。
141回目なんですね。
140回の時言わなかったです、何もね。
そうですね、いつもしつこいぐらい10区切りで言ってますけど、
10区切りで、まあ、刻む必要ないですけどね
いや最近でも
言いたいんですよね、そういうのね。
時間が経つのが早くて気がついたらっていう感じ。141回になって
ました、ね、141回っすよ、うん、
ね、
ということで、
はい、
今実は141回じゃないですか、
はいはい、
まあ、150回記念、
はいはいはい、150回記念、
だいたいその頃はもうちょうど3周年記念でもあるんですよ、うん、
あ、島田のマイク
島田のマイク3周年記念ですよ。これはなんかやりたいよねっていうことになるじゃないですか。
です、ね、はい、やりたいですね。
でね、まあいろいろ考えてるじゃないですか今ね、
はいはいはい、
で今方向感としては、うん、決まったら言えよって感じじゃないですかね。でも決まんないのに
言いたいですもんね、言う、でもね、
決まんないのに言うのがいいんですよ、
はい、なるほど。
みんなほら心の準備ってのがあるじゃないですか、うん、まあ、そんな必要ないと思いますけどね。
今聞いてる我々もドキドキしながら聞いてますけど、ね、
そうそうそう、はい、何を言い出すのかな、
何を言い出すのかなと思ってます。
やっぱ公開収録をやろうかなと思うんですよ、はい、うん、公開収録、
公開収録、
うん、はい、であと日にちを、うん、まあ、8月はワールドカップって厳しいかなと思って、うん、9月10月ぐらいがちょうどそのぐらいの時期にも当たるんで、ちょっと早めにまたご案内しますけども、うん、公開収録をやってですね、うんうんうん、そこで皆様の質問を受けたりとかしてお答えしながら、うんうんうん、そしてそのままみんなで飲みに行こう、う
ん、みんなで飲みに行こう、
うん、
まあ、今日は楽しかったねみたいな感じでちょっと
打ち上げです。
打ち上げ、公開収録兼打ち上げみたいなことですね。
私ジェッツ自体はジェッツのブースターのみならずよそのチームのブースターも含めて募集したら来て、はい、飲み会やってましたからね。
あ、
ちょいちょい、
はいはいはいはい、なんか見たことあります、その様子を、
うん、島田社長と語らないと
語らないと、
島田社長と語らないと、うん、語らのないと夜です、はい、まあ、こういうの好きですよね、うん、すね、島田と語りましょうとかさ、ま
あ
ま
あ、ややちょっとこうね、令和平成より前の昭和っていう、
あ、そうそうそうそう、なんか昭和エッセンスを前面に出すっていうのが基本的に私の、まあ、ライフスタイルというかなんで、
なるほど、
なんでちょっとね皆さんにね心の準備だけしておいていただきたいなと思いまして、うん、今日発表しました。もうザクッとしすぎててこんなザクッとして言ってもどう受け止めていいか分かんないんだけどって思われると思うんですけど、そういうのあるよってことだけ、
はい、今日はだいたい150回付近に、3周年目を記念して、
でだいたい8、9月ぐらいに、どんだけ適当なんだよ、
はい、分かりました。ということで
ちょっとね、はい、言いたくて、
あ、
言いたくてっていうことを今確認して今言ってるってことなんで
スケジュールを抑えておいてにしてもだいぶ広いですが、まあ、大体9月、はいはいはい、
ちょっと早めに決めましょう。
はい、分かりました、
早めに決めましょう、
決めて、
うん、じゃあここ日にちを決めることが大事です。そして募集的なものは、はい、まあ、この番組もそうですけど、バスケットボールキングさんの、
そうですね、
なんか、はい、ツイッターとかなんか SNS とかも含めてやりましょうね、
はいはい、ぜひぜひその辺で、はい、ちょっと島田のマイク注目していただければというふうに思いますので、公開収録を実施するのであると、はい、今言ってしまいましたと、
はい、まあ、言わなきゃ始まらないんで、
ね、はい
はい、有言実行ですから、
はい
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
ということで出張シリーズ久々ですよね。
そうですね、
そういえば3連チャンですよ。
そんなに行かれたんですね、この短い
間。6月の20日22、はい、28です3連チャンなんです、これ。でまず6月20日は富山ですね、
はい、
で6月の22が滋賀、
うん、
28が奈良ということなんで、ザザザッとね、このね行くじゃないですか私、
はい、
もうねみんな楽しみにしてるんですよ。
あ、それはでも嬉しいじゃないですか。
もうね最近ね試合会場で会った時にシールくださいとかもさることながら、うん、今はもうクラブ訪問とかね、うん、公演とかでもね求められるんですよ、シール、
シール、
シール。
じゃあだいぶ島田のマイクステッカーも浸透してるんですね。
浸透してきてるし、最近クラブのスタッフから人気ですね。
あ、そうなんですね、
うん、
なるほど。
皆さんパソコンに貼りますとかねほんで、まあ、もちろんステッカーもそうなんですけど、うんうん、何よりも、うん、 このことって喋ってくれるんですかとか。
ああ、なるほど。
このことを話題にしてくれるんですか。
なるほど。もうそんな言われちゃったら、もうしっかりちゃんとね。
するする。
しなきゃいけない。
っていう感じなんで、はい、なるべくこう、舐めるようにはします。
はい。はい、
その、
はい、
漏れを防止するためにもね。
ということで、最初はじゃあ6月20日に行かれた、はい、富山ということですね。う
ん、富山ね、はい。好きなんですよね、富山ね、私、うん。富山はですね、今回の目的は、はい、まずは日テレ系列、あの、KNB さんで、番組を抜いて、はい、これ、もう私もツイートしましたけど、
はいはい、
いわゆる新 B1 に向けてのグラウジーズのチャレンジみたいなことを特集でね、うん、2回に分けて番組組んでるんですよ。そこのインタビューに私が結構使われてて、はいはいはい、そのインタビュー撮りで行ってきましたと。
そうなんですね。
はい。まあ、結構長めで、はい、KNB さんのツイッターからも私がシェアもしてるんで見ていただければ、うんうんうん、結構うまくできてて、うん、よそのチームも将来構想の話をするときに結構使える
内容。ああ、それを見るとなんとなく参考になるような。
参考になると思いますね。まずこれが一つね、
はいはい、
でもう一つは、まあ、公益社団法人の富山青年会議所いわゆる JC ですね、
ああ JC、はい、
からのオファーだったんですよ。おお、で元々は JC ですから若手の2代目の経営者の方とかが多いんですけども、
う
ん
そうですよね、
若手の経営者の方たちに対して、はい、私がもうグラウジーズ軸とかじゃなくて、うんうん、私の経歴からのいわゆる挑戦することのね、うん、素晴らしさとか、まあ、失敗を恐れずにチャレンジしようっていうようなことを伝えてほしいというのが元々のオファーで、
はいはい、
とはいえ私だし、うん、やはりグラウジーズにまつわってほしいということもあって、うんうんうん、いわゆるその青年会議所の若手経営者の方たちプラス、まあ、グラウジーズも募集していただきましたけど、
はい、
一般の応募の方とか、はい、ブスターの方とか、うんまあ、結構いろんな方たちをお招き、300人ぐらいかな、お招きして
結構な規模ですね。
そうそうそうなんですよ。で私が講演をさせていただきましたということで、はいはいうん、まあ結構結構盛り上がったんじゃないですかね。自分で言うのもなんですけど。まあ、ちょいギャグを入れまくりますからね。
ちょいちょいギャグを入れまくる。
うん。
なんか聞いてるテーマから
すると。ホーキンソン選手ぐらいギャグ入れますからね。
なんかホーキンソン選手も好きなんですよね。
はいはい。ダジャレですね、あちら。あちら、私はギャグですね。あちらは。
流派がちょっと違うけどもと。
はい。で、水戸選手が来たんですよ。
ああ。ミスターグラウジーですね。
ミスターグラウジー、水戸選手。私がこう袖からこう入っていくときに、うん水戸選手に会ったんですよ、
はいはい、
で水戸選手って俺実はこんなに長く業界に水戸選手も私もいるのに話したことあんまなくて
あそうなんですね。
おー水戸選手って言って、うんうんうんうん、わーって言ってなんか嬉しかったんですよね、
うんうん、
で登壇してこう喋ってる時も最初のこう、うん、オープニングトークはもう水戸選手の話からですよ。今会った人すぐ話に使う。
もうでもそうですよね、うん、なんとなくお互い認識はしても長いですもんね、うん、だってそれで言うと、
あ、なるほど。いやもう本当にミスターグラウジーですね、うん、いわゆるその BJ リーグ時代からずっと見てるから、うん、それこそキングスとね、うん、あのファイナル戦った試合も見てますし、いわゆるその BJ リーグ時代からこの群雄割拠の時代になってもトップカテゴリーで生き残ってる選手ってそんなにいなくて、
はい、
岸本選手と水戸選手くらいなんじゃないの、
うん、
みたいな話をさせていただきました。
うん、
まあ、そんなこんなでつかみは OK で、
はいはい、
まあ、中身は結構真面目な話と多少冗談も入れながらやりましたと、
はい、
で終わってですね、
はい、
で質疑応答の時間があったんですよ、
はい、
その時に結構質問が出て、こういうので結構ほら恥ずかしくて言わないじゃないですか。
そうですよね。
なんか結構途中で切ってるぐらいなんですよ。
あ、すごいですね。
もう、うん、あ、わ、すごいなと思って、
はいはいはい、
富山積極的と思って、
うん
うん、でそんな中でね、
はい、
その中に一人少年がいたんですよ、
は
い、
あ、その中で手を挙げたんですか。
その中で 手を挙げた少年がいたんですよ、
はい、
私の舞台からだと少し遠くて、あの年齢まで分からなかった、はい、まあ、要は少年が手を挙げて、はい、まあ、いろんな質問してくれて、はい、で答えて、
うん、
終わったんですかね、
はい、
でまあ、それで一回終わって、
うんうん、
で終わった後に帰り際に小野龍馬がいたんですよ。
ああ、そかそかそか、うん、はいはいはい、
小野龍馬が前半で会っててくれればあなたの話もしたのに、
後半に
水戸選手しか会ってないから水戸選手の話しかしなかったんだけどみたいな、会わなきゃしない、はっきりしますからね、もっと前半に会いたかったねみたいな話をして、まあ、まあそれで盛り上がって、久しぶりにつって元気そうでしたと。でその後に地元、JC の方たちで飲み行ったんですよ、
はい、
飲み行った時にあの少年すごいよねと、
あの300人ぐらいいる中で手を挙げて、
あそこで手を挙げる勇気あるよねって話で盛り上がって、
うんうん、
ちょっと申し訳ないんだけど、うん、関係者の方にね、あの子を特定していただいて、うん、私ちょっと褒めたいと、ちょっとさっきあの壇上からだとあんまなんか褒めた感なかったから、うんうん、こういうことは素晴らしいことだよって言いたいと、う
んうん、まあ、お話をしてみたいと。奥田中学なんですよ。そうなんですね。
名門奥田中のバスケ部1年生だったんですよ。
あ、なるほど。
その時は分かんなかったですよ。
あ、
で ズームでね、はい、あの、ワンオンワンやったんですよ、私。あの、会場で奥田中ですとは言ってたんで、おお、名門じゃないですか、ぐらいのやり取りやったんだけど、まあ、何をしたかったかというと、はい、やはり中学生で、ああいう場で手を挙げるって本当に素晴らしいよってことを褒めてあげることは、うん、彼の人生にもすごく大事なんじゃないかなって、ちょっと直感的に思ってですね、はい、夜の食事会で酔っ払いながらもそのことがちょっと離れなくて、はいはい、で、お願いして調整してもらったんですよ。
はい、
で、ワンワンして、もうがっつりやってますから、その模様はこの後ですね、少しちょっと編集してね、全部長いんで、はい、ポイントだけ編集してお届けしたいなと思います。
はい、じゃあ、はい、ちょっとその様子をお聞きいただければと思いますので、は
い、お聞きいただければと思います。
はい、はい、B リーグの島田でございます。お父さん、すいません、今日はこんな時間にお時間をいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
カイリ君も突然ね、こんな話が来てびっくりしたかもしれないけど、はい、まあ、この間はね、公演に来てくれてありがとうございました。
やっぱそう、ありがとうございます、うん、
ちょっと私もね、あの時ほら質問をしてもらって、まあ、いろいろお話をしたかったんだけども、時間の限りもあるんでお話ができなかったっていうのと、まあ、何よりもね、うちのスタッフもそうですし、あの、私もそうなんだけども、まあ、ああいう場で手を挙げてね、質問したりするのって中学生にはなかなかできないことだと思うから、実はあの後我々夜終わってから食事してて感動したねっていう話で盛り上がりましてですね、まずそれを改めて、そういう場でこう勇気を出して手を挙げて質問するっていうのは素晴らしいよっていうことをちょっと伝えたいなっていうのが今日の一番の私の思いですと、
はい、
だからまだ中学校1年生だよね。
はい、そうです、
ね、今12歳よね。
今12歳です。
去年まで小学生でしょ。
あ、はい、小学生です ね、
ね、去年というかちょっと前までね、
はい、
それで、ああいう場にそもそも来て話を聞こうという気持ちもそうだし、かつ、ちょっとね、中学校1年生には難しい話だったかもしれないけど、ああいう質問してくれてちょっと嬉しくてね。まあ、奥田中だから大先輩いっぱいいるもんね。
そうです。
ねえ。今、1年生だけど、入って数ヶ月だけど、どうですか？練習含め、今のバスケットをやられてて。
いや、僕はあれ、小学生まで、ミニバスとか習わずに、ずっとスクールでやっとったんですよ。
うん。
スクールの中では、まあ、自分で言うのなんだけど、うまい方で、
うん。
昔はこれも、あ、俺頑張れるなっていうのは思っとったんですよ。
うんうんうん。
だけど、まあ、やっぱ、奥田中学校行った瞬間に、やっぱみんなミニバスやっとって、その時、奥田中学校行った時に、
うん。
レベルが違いすぎて、
うん。
泣いてしまって絶望してしまったんですよ。
うんうんうん。
だからまあ、これから頑張っていかんと、
うん。
スタメンとか取れんから、まあ、今はそんなに大きいことは言えんけど、これから頑張っていくみたいな感じです。
うん、なるほど。まあでも、どうですか、最初にそうなって、それとはいえ数ヶ月経ってるけど、そこは自分でもこう努力をしながら、少しずつ埋められてる感じはありますか？
最近、昨日とか、おとといの練習で、
うん、
いつも家で自主練習するからか、
うん、
友達に、もう帰りめっちゃうまくなったなっていうのを言われるんですよ。
うんうんうん。
その言葉で自分うまくなってるのかなっていうのは感じます。
なるほど。自分じゃ分かんないもんね。
分かんない。
うん、まあ私もそうだったんだけどね、高校に行った時に、まあ、サッカーだったけど全然高いレベルの高校に行って打ちのめされて、その距離を縮めなきゃってひしこいて練習に明け暮れてた経験もあるし、その時の打ちひしがれた全国レベルの差みたいなのを痛感したことは、ちょうど15歳ぐらい、あ、同じような世代でね、15歳ぐらいの時に感じたことがあるから気持ちは分かるけど、全然ね、多分ね、その当時に結構差があるなって思うほど差は実際なくて、おそらく、うん、当時はその差が結構あるなと思いすぎて、ちょっとビビっちゃったり、さすがにちょっと無理じゃねとかね、こう力が入りきれない時があって、でも相当今思えばそんなことはなかったし、そんなこと思わずにやってれば2年生とか少なくとも3年生ぐらいには捉えられたであろうなって思うことはあったりするから、
はい、
意外とそんなに差があるようでなかったりするんでね。 もう気持ち切らさずに素直に、あとは考えてっていうのもこの間言ったと思うんだけど、じゃあそのライバルの選手との自分の特徴はとかね、じゃあその選手より自分の強みは何なのかとか、まあ、冷静に考えてそこを一つ一つ自分で工夫しながら練習したり考えていくっていうのが、ただただ一生懸命やるのは大事だけど、バーっとやってるだけだとそこはなかなかクリアできないかもしれないから、工夫したり考えたり、ポジション争いしてる人がどんなプレイヤーでとかっていうのを考えてやるっていうのはその近道かもしれないね。
はい、
うん、こんな話をよくジェッツの選手でやってましたよ。
うん、
じゃあなんか、カイリ君からなんか、せっかくだから、質問か、今こんなことを考えてて、こんな悩みがあるんだけどとか、なんかあれば、遠慮なく言ってください。
じゃあちょっと、
うん。
やっぱ3年後の自分って考えたら、
うん。
緊張がないと、絶対スタメン入れるなっていうのを考えて、うん、じゃあ、うん、じゃあどうすればいいんだって思ったら、この時に、
うん。
毎日ご飯3食食べるとか、
うん、
ご飯をめっちゃ多めに食べるとか、
うん、
考えとったりするけど、
うん、
あれ島田さん的には身長を伸ばすときにはどういう食生活とか、
うん、
どういうことをするのかなみたいな、
ちょっと身長を伸ばす方法は私もわからないんだけど、まあ体重はコントロールできるけど身長はなかなかコントロールできないからね。まあ、身長が大きい方がバスケにとって有利だし、有利なポジションもあるし、その身長が大きくなるかどうかっていうのは、なかなか、まあ、たくさん食べてとか栄養つけてっていうことはもちろんあるにしても、身長ばっかりはね、なかなかコントロールできないと思うから、まあ、身長を大きくすることを考えるよりも、身長が大きかろうが小さかろうが、そのポジションにおけるカイリ君の強みを、持つっていうことに視点を合わせた方がいいんじゃないかなって今思って聞いたけどね。うん。つまり、できる限り自分のコントロール可能なことに努力の費やすところを向けた方がいいんじゃないかなって。意外とこう悩んじゃったりとか、こう悶々としてることってどうしようもないことが多かったりするじゃない。うん。でも、どうしようもないことって意外と悩みやすいんだけども、どうしようもないことを悩んでも逆に言うとどうしようもないっていう、ね、どうにもならないじゃない？それは自分でどうこうじゃなくて相手があったり、あとは遺伝的なものがあったり、ね、であれば自分のできることに力を注いだ方がバスケにおいても、まあ、今後の勉強においても将来の何かをやろうとした時もそうなんだけど、意外とみんな自分のどうしようもないことに悩んで、そこにエネルギーをね、使っちゃって疲れちゃうっていうパターンが多いと思うから、そこをなるべく早く整理して、
はい、
うん、自分のやれることに集中して向けた方がいいと。このバスケットで言えば、別にサイズが大きくならないかもっていうことであれば、徹底的にハンドリングを磨くことかもしれないし、あとはまあ、要はサイズがない分、フィジカルで勝負しようってことで、たくさん食べてね、筋力トレーニングして体を強くして、それこそジェッツのね、原選手みたいにサイズがそんな大きくなくても体が強くて外国籍選手まで吹っ飛ばすぐらいの感じで今日本代表にまで選ばれてるわけでね、今ね。だからカイリ君も自分のいわゆるセールスポイントでね、カイリ君って言えば何って言ったら、もうそれはディフェンスでしょとかね、だからそこを自分の中で何を自分のこう売りとしてやっていくかっていうことを決めて、で3年後に自分が身長がどうであろうと、それでさ、いっぱい食べて身長が伸びたらそれはそれでラッキーだし、伸びなくても、うん、その武器で勝負すればいいっていうふうに自分で決めて信じて頑張るっていうのが大事じゃないかな。うん、生きるコツとしてどうしようもないことは悩まないっていうチェアマンが言うから間違いないから、うん、悩みすぎずに目標を持って自分で、強みを生かそうと思って考えて頑張ってれば道は開けると思うな。
ありがとうございます。
はい。頑張ってね。
頑張ります。
はい。では、カイリ君ありがとうね。
ありがとうございます。
うん。応援してますから、私もまた富山に行くし、ね、試合出て活躍するのを期待してますから頑張ってください。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。ということでね。 彼にとってどんな機会になったか分かりませんけども、うん、今後のね未来に少しでもこうポジティブになればいいなと。
いやでも貴重な機会ですよね。
はい、
はい、
子供には弱いですから私
ぜひなんか、はい、あの時のこの話がみたいなことがね、うん、また何年か後とかに聞けると楽しいなと思いますけど、ね、
いやでもすごいなと思う、
はい、
今の中学生とかって頑張ってほしいですね、
はい、
ということで次はですね、はい、6月の22日シガレックスへのクラブ訪問ということで行ってきたんですよ。まあ、ここはね、
はい、
あのシーズンが終わって、まあ、降格したクラブがあったり昇格したクラブがあったりとか、まあ、明暗を分けるわけじゃないですか、
はい、
でやはりリーグとしてはもちろん全クラブを将来構想に向けてプッシュしていくっていうのはありつつも、
うんうんうん、
やはりこうちょっと苦労しているところをより多方面にサポートしたいっていうふうには思ってて、まあ、新潟であるとか滋賀であるとか、まあ、高松であるとかZであるとか、まあ、この辺のところはよりサポートしようじゃないかということは社内的なコンセンサスがあって、はい、まあ、その一発目で行ってきたんですね、
はい、
で一番はクラブのスタッフの皆さんを元気づけて頑張るぞっていうようなこうエナジー注入するっていうのがメインディッシュだったので、うん、まあ、行ってオフィスでね勉強会というか、はい、まあ、将来構想をで目指してることはこういうことなんだよとか、B リーグが考えてることはこういうことなんだよとか、こんな風に伝わってるかもしれないけどこうなんですよとかみたいな話をして、あとはまあ降格は結果論だけど別にみんなが何か劣ってるわけでもないし、うん、何か誤ったこともないし、うんうん、どっかしらはこうそうなるわけだから、うん、相対評価なんでね、だからあのネガティブにならずみんなで次また頑張ろうっていうようなことをやりまして、はい、
うん、
で、まあ、質問会ですね、
うん、
で皆さんからいろんな質問を受けて、
うん、
まあ、それにバツバツ答えていくということで、うん、本当は一般スタッフの方が半分、
うん、
で役員の方たちと今後 の, その経営の話をしようってことで時間取ってたんですけども、
はい、
スタッフ の, その皆さんのところの時間でもう結構もう盛り上がっちゃって、
はい、
盛り上がってそこでもういっぱいいっぱいになっちゃって、
うんうん、
で滋賀から京都に移動して、京都で、まあ、サンクロレラの中山社長が今回新たにオーナーになったんで、
はいはい、
一緒にコミュニケーション、はい、今後のことを話しましょうということで行った、はい、その移動の滋賀から京都までの渋滞だったんで40分50分ぐらいかかってる間に、うん、はい、車中で役員の皆さんとはやって行ったということで、まあ、あの全然取り越し苦労で滋賀のクラブのスタッフの皆さんみんな前向いてたし、
うん、
もうすぐに上がるぞって感じで頑張ろうっていうふうに、うん、あの熱量あったんで、うん、本当良かったなと思いました、まあ、
そ
うい
った意味で今の熱量の確認もできたっていうことも結構大きいというか、うん、大きいんですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、いかなる状況だろうと一緒に戦おうっていうのを私も示したかったから、うんうん、
はい、
あ、それを皆さんのエネルギーも感じれたんで、はい、まあ、よかったなと思いまして、
じゃあこれからの滋賀の巻き返しみたいなことも楽しみ、
うん、チームもねやっぱり頑張って1年で復活するぞということでやってるから頼もしいなと思いますし、
はい、
まあ、サンクロレラの、ね、中山社長もオーナーになられて、
はい、
チームを全面的にバックアップしていただいてるんで、うん、まあ、良き方向に行ってほしいなというふうに思っていますと、
はい、
で最後に6月28日奈良の出張ですね、
はい、
これはですね、まあ、奈良も今頑張ってアリーナ等々のこととかね、うん、こう何とかしていきたいというふうに思ってはいますと、うん、あとはやっぱり事業拡大をするためにスポンサーを増やしていくとか、
うん、
まあ、自治体のさらなる支援を何とかっていうこともあったりとかしてるんですよね、
うん、
で、まあ、やっぱり長い目で見たら奈良をまたこう盛り上げていくためにはアリーナが必要だよねっていう中で、うん、まあ、そのアリーナの重要性であるとか、もうすでにね沖縄とか佐賀とか群馬とかの事例もあるから、
はい、
そこでの地域にもたらすこのポジティブな影響みたいなところをこうお話をさせていただいて、まあ、今国体等々も将来あるんでね、
はい、
アリーナの整備とかその陸上競技場の整備とかそういったさまざまな整備の予定はあったりするんですけど、うん、まあ、一旦知事もね新たにこう就任されて、ご自身のこのマニフェストみたいなものがあって、まあ、一旦その辺をこうどうするべきかという、うん、議会内調整をされているということなんですけども、
はい、
まあ、少しでもねアリーナの価値が伝わればいいなということで行って、うん、
はい、
熱く語らさせていただいて、
はい、
知事にも熱いですね、
うん、
島田さんって言われまして、はい、暑さが売りですっていう感じでやってきましたけども、そして、
はい、
その後に市長にもね、
あ、
奈良市長にも、
はい、
奈良はね今回知事も市長も初めてなんですよ。行政って必ず行くんですけど、
はいはい、
今まで奈良ってね 2,3 回行ってるんですけど毎回勉強会なんですよね、
あ、
スタッフへの、
なるほど、どっちかというとこう先行みんなでっていうことでやってってことですね、
うん、そうそう、でも今回は外に行ってということで、うんうん、市長ともお話をさせていただいて、うん、将来構想の意義であるとか、うん、入場者数とかを据えてることの意味とか、うん、そういったものを話をして、あ、そういうことなんですねと、
うん、
まあ、それであればじゃあもっともっと頑張って応援しなきゃいけないですねっていうようなコメントもいただきましたし、
はい、
あの良い方向に支援体制がいけばいいなと思いますね、
うん、なるほど、 クラブのスタッフの方とも結構もう勉強会も重ねられてはいるし、
うん、そうそう、もう一回もうメンバーが相当変わってるんですよ。
ああ、なるほどですね。
奈良はね、昔からのメンバーが結構私も思い入れのあるスタッフが結構いて、
うんうんうん、
今その方たちは少し卒業してますけども、うんうん、新しいメンバーが若い人たちがもう半分以上入ってきてて、もう空気が全然変わってましたね。
なるほど。
6人ぐらい同期がいるって言っても
そんなに、
そこそこでかい会社みたいになっちゃってるじゃん、ね、みたいな。ですから全体の受ける視野が、うん、新人っていうか
なるほど
最近の人たちですみたいな男女、もうこれはなかなかのこうチューニングにエネルギー注がなきゃいけないんじゃないかなっていう環境だったんですけども、まあそこをこううまくリーグの方針であるとかみんな頑張ろうねってことが言えればなっていうことで1時間ぐらいですかね、まあこれまた滋賀と同じですけど将来構想の意味とかこういう意味だからねと、まあ何を幸せにしようとしてやるのかみたいなところもとくとくと解いたのと、まあ、皆さん新しくね入った人たちばかりだから昨今のバスケ界とか昨今のバンビシャスしか分からないかもしれないけど、まあ、ちょうど10周年迎えてるんでね、もう本当に一年発起リスクを負って立ち上げて加藤さんがここまで本当に死に物狂いで頑張ってきたからこそ、それを支えてたさっき言ったみたいなメンバーがいるからこそね、はい、かつその熱いファンも多いしならばスポンサーさんもいるしね、うん、そういう人たちがいて今があるよっていうことをやっぱ認識しなきゃダメよねって、
うん
うん、そこからまず始めようと。
なるほど。
過去のそういう人たちがいて今があるってことをまず理解をしてもらって、うん、でその上で、まあ、未来に紡いでいくためには、まあ、信頼の蓄積であるとか、
うんうん、
約束したことは守るとか、お客様をお迎えするってことであればそれなりのサービスを提供するって覚悟を持つとか、うんうん、そういうことをやらないとやっぱり絵に描いた餅になるから、まあ、気合入れて頑張っていこうみたいな感じでお話をさせていただいて、
はい、
でそのままメンバー全員と、うん、久々ですね、うん、飲み会ですよ。
あ
出ました、
はい、まあ、でも新しい、ね、メンバーの方もいらっしゃるとまた雰囲気も違ってっていう感じですね。
そう、あの、まあ、人数多いんで、はい、大きな居酒屋さんに行って、うん、半々ぐらいにこう半々っていうかこうテーブル半々が、あそれ半々の半の私の方にはその若い人たちが全員来てるみたいな、さっきの延長線上で若い人たちと なんかなんだこれ、この、ね、熱血若手の会
なるほど。まあでもそういう熱量はやっぱすごく大事なんですよね。こういうクラブを回していくというか前に進んでいくという力といえば、
うん、いやもうね面白いですよ。ああいう飲み会行くとね分かるんですよ。
あ
飲み会はねすごい自分を売り込む場所でもあり、
なるほど、
飲み会は墓穴を掘る場所でもあるから、
なるほど、
皆さん要注意ですよ、はい、ということでね、
はい、
もう一つあったのは南都銀行さんという、
はい、
いわゆる、まあ、奈良の大手地銀がありまして、はいはい、その頭取にもお会いして、
はい、
いろんな、ね、スポンサー開拓におけるお力添えをいただきたいということもお願いをしてきました。
なるほど。
なかなか頭取でお会いできるというのは難しいんですけど、ね、まあ、来るのであればということでお会いできたん で今回ね地元地銀のトップと知事と市長と、
はい、
まあ、スタッフほぼ全員、
うん、
まあ濃密でしたね。
そうですよね。いやでもまあこう奈良が一体になって、まあ、奈良のバスケットボールがまあ盛り上がっていく一つのきっかけに、ね、なればいいなというふうに思いますけども、
う
ん、
そうですね、頑張ってほしいですね、
うんうん、
頑張りましょうということで、
はい、
はい、報告以上です
島田のマイク、島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで、はい、今日は出張シリーズ、
はい、富山滋賀、
久々でしたね。
そうですね、
うん、なかなか濃かったっすね、うん、やっぱりねこの出張シリーズってすんごいエネルギー使うんですよ、
う
ん、私の仕事の中でその瞬間風速的にというか、うん、1日のこうエネルギーを注ぐっていう意味では、うん、出張が一番パワー使うんですよ。だからねやっぱクラブと向き合うときは一番力を使ってるんで、このエネルギーをねちょっとねお届けしたいですね皆さんね、
まあ、そういった意味ではチェアマンにまた就任されて新たなということで、うん、クラブ成長の徹底支援ということを
言ってますからね、
はい、上げて
これからガンガン行きますから、まださ
らにっていうことですね、
うん、
さらにエネルギーを使
って、そうバンバン行くっていう宣言しますから、う
ん、はい、
まあ、それどころかクラブ支援を徹底するためにリーグ内にクロスファンクションチームを作って、 クラブ支援チームを組成して私がリーダーになって、うんうんうん、そのメンバーと一緒に出張に私がこの熱量を私のこの熱量も伝えたいんですよ。
ああ、どういうこと？
社内のスタッフにも、あ、こんな風に話してんのねとか、うんうん、こんな風に現場大変なのねっていうのを分からないといけないじゃないですか。で、そんなチームを作って、はい、徹底的にやってきますから、はい、また出張はガンガン行きますんで、
はい、
皆さんね、よろしくお願いしますね。
はい。
はい、では、島田のマイクでは、リスナーのあなたからのメッセージを受付中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしておりますということで、島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。